そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、始まりましたね。
ね、
感動しちゃうね。
嬉しいね。
はい、
はい、そこアニもいよいよ10周年になりまして、
はい、
10周年のイベントはやらないと、やれないと言ってたんですけれども、
そうですよ、私たちもまさかやるとは思ってなかったから、は
い、本当にね、油断してたよね、
はい、よくね、こんなみんな集まったよねっていうのも含めよかったですよね、会場できて、はい、
ということで今日は公開収録してます。
拍手
嬉しいね。
今日はこういう遊びができるんです ね、はい、
んとね、こう公開収録としては3回目。
はい、そうですね。1回目が戦国コレクション1000文字書いて投稿だという。
投稿だ、集合だ、
集合、
集合ですよ、
集合だ、
1000文字書いて集合だです、はい、
をやって、その後に1回青田街特集をやったんですよね、
はい、そして青田街特集の時はそんな集まらないんじゃないのというゲストがいないから、
はいはい、
言ってましたけど、
ビビってましたけれども、ね、その時も盛況にお集まりいただいて、はい、そしてなぜか解説の新井輝先生が、はい、出ていただいたりもして、はい、そして今回は今放送中のアニメの特集ということで、
そうですね、普通の特集どれだけ来るのかなっていう、ね、ちょっと用心していろいろね、ミュージックパートとか放り込んだりとかしてますけども、はい、
そうなんですよ、でも本当に、はい、多くのお客様にお集まりいただいてありがとうございます。
今回もほぼ満員ですよ、
ね、はい、本当に
ありがとうございます。
ね、
皆さん楽しんで帰っていただければと思います、はい、一生懸命喋ります。
ということでいきましょうか。
はい、
今日の特集は、
週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか特集です。
決めろ、会心の一撃、
一切どうせだとめ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシーン、好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました今日の特集は、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか特集です。
はい、
そこアニではですね、2015年2月の19日に配信しましたそこアニ増刊号の方で、インタビュー特集を行っております。
そうですね、そこから続刊するたびに彼の先生にお話を伺っているという流れなんですよね。本当にありがたいことに途切れることなく、インタビューメンバーはね、ここ私と牧田と三浦と、あとは結構実は岩本さんも小宮さんも行ってるんだよね。だから本当みんな彼の先生にはお世話になっているというありがとうございます。
いじめに行ってるの間違いじゃない、大丈夫、
そうじゃないし、むしろこう彼の先生、これだけそこアニに出てくれてるゲストさんっていうのもなかなかいらっしゃらないので、実はこう新人登竜門みたいな感じにもなってるというか彼の先生は優しいから大丈夫みたいな感じで結構新人さんに進行をお願いしていたりもするので、そういう意味でもね、そこアニが好きだという方にも聞いてもらうと成長ものにも聞こえるかもしれませんので、続けて聞いてもらうと楽しいかもしれません。
まあ、今のは小説の原作のお話に
そうです、ね、
なりますけれども、いよいよね、アニメも第8話
まで来
ました。8話ですね。ということでね、今回はアニメの特集になりましたけれども、
そもそも今ここにいる、まあ、リスナーさんもそうなんですけど、僕らもなんですけど、アニメ化本当にすると思ってましたか？最初に、お話を聞きに行った時に。
私が最初に
これアニメで見たいです、この世界観っていうお話を彼の先生に、まあ、お話をしたところ、これはアニメ化できないだろう、へっへーっていう気持ちで作りましたって おっしゃったので、できないんだってすごい悲しくなったのを覚えてます。
できるもんならやってみろみたいな。
そう、まあでもね、おっしゃってましたよね。
確かに読んでいてすごい世界観が壮大でっていう話をこう2巻の特集の時とかもやったと思うんですけれど、
はい、
まあもちろんね、こっちとしてはその分こう映像になったらどうなるんだろうってワクワクするけど、作者としてはそういうスタイルだったとこ。
いやだってそもそもさ、アニメにするってなった時に、
はい、
どこまでをアニメ化するかっていう話になってくるじゃないですか。多分1巻2巻だと足りねえしみたいなところがいろいろあったりとかで、ね、今那瀬さんも言ってたけど、もうひたすら専門用語というかルビーが多いし、最近だとほら学園ものってやっぱりパッと見て理解ができるからっていうのがなんか理由であるとか聞いたんですけど、そういうやつでも全くないですし、まあこの話の雰囲気を保ちつつやれるのかって言われたらちょっと難しいかな、うん、で失敗するとすごく安っぽくなっちゃうと、この作品の魅力ってのが出ないじゃん、
うんうん、
とすると俺は嫌だって思ってみて。
そうね、だから我々もすごく応援してたしアニメ化を楽しみにしてたけど、結構1話まではすごく心配もしてたよね。
めちゃくちゃ心配してました、
うん、でもさ1話を見た時よかったって思わなかった？
いや思いましたよ、
うん、すごい安心しました本当に。これ我々が言っていい言葉じゃないけれど、本当にファンとして、うん、よかった、すごくいいアニメ化になるって思う1話が出てきたのがすっごく嬉しかったのを覚えてますね。
それでは今回は会場に来ている方もいらっしゃいますけれども、投稿を読んでいきましょうか。
高中さんからのコメントです。前略クムさん、そこはにパーソナリティの皆さん、こんばんは。兵庫県在住の高中です。そこはに10周年並びにオフ会の開催おめでとうございます。今回はひょっとして皆様が直にコメントを読んでいるところを見せてもらえるわけですね。これっていわゆる公開処刑というやつなのでしょうか。そう考えるとあまり迂闊なことも書けないので、文章も自然とおとなしくなってしまうのですが、今週の特集、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかについて、本作を初めて知ったきっかけは2015年2月配信のそこはに増刊号でした。早速購入した原作小説第1巻はそれまで読んだどの小説にもない独特の世界観を持っているなぁと強く感じたのを覚えています。その後も続刊で幾度となく読んでいて心が折れそうになる場面設定や心理描写が出てきて、その度に読む速度が遅くなる、時には止まってしまったりもしたのですが、アニメ化が決まり、今こうして毎週作品が放映されているのを見ると、全5巻を読み切ってよかったなぁとしみじみ思うのであります。すでにコミカライズもされている本作でありますが、アニメ化されるにあたっては、いろいろと映像の面で気になる点はありました。例えば、セニオリス以外のダグウェポンのビジュアルや、五翼軍の飛空艇など、この世界での機械のビジュアルなんかがそうです。中でも特に気になったのが、17種の獣の造形でありました。人を滅ぼし、他の種族を滅ぼした獣。その悪魔のような存在がどんなものなのか、残念ながら小説ではわかりません。今のところ、第5話のアバンで出てきた6番目の獣、ティメレや、第7話の最後で登場した4番目の獣、レジティミターゼなどが出てきましたが、怪獣というよりは人というイメージに近いと自分は感じました。話の中で獣がどういう経緯で生まれたのかは詳しくは語られていませんが、彼らの一部にどことなくエムネトワイトとよく似た部分があると、ああなるほどなぁと深くうなずいてしまったりします。原作者のツイッターによると、コミックの方にはすでに最初の獣シアンとも登場しているそうですね。こっちも要チェックです。どちらにしても物語は第1話アバンのあのクライマックスシーンにつながっていくわけです。主人公たち、特にクトリがこの後本当に幸せを感じることができたのかどうか、本編の中で納得できることを期待します。そしてやはりですが、この後の展開が映像化されることも期待します。それでは皆様、楽しい配信を期待しております。はい、ありがとうございます。
今回はもう私たち全5巻読ませていただいた体でおしゃべりさせていただくという形でよかったですか？
え、ネタバレやっちゃうんですか。ネタバレダメでし
ょ。アニメの途中
まで、はい、でやりましょう。
わかりました
。
了解です。なるほど、
まあ、我々はね知ってるから、はい、どこまで放送されるのかわからないですけれども、でもその中で描かれることはの先を知ってるわけでしょ、
うん、いやだって、
いや、わかんないよ。もしかしたらね、はい、5巻全部この後駆け足でいくかもしれないわけで、
オリジナル展開になるかもしれないですからね。
ああ、そうですね。うん、だって原作者が脚本書いてるわけだから、
そうですよ、ね、
それはありえるかもしれないですよね。
そう、ビレムが全部倒していくかもしれないし、
うん、
そう、おやっつって見るアニメが違ったかなって
ことは多分ないと思うのでまあ知ってますけれども、知っているけれども知らない程度いきましょうか。
わかりました、はい、そうなんですね。いや、こう高橋さん、
まあ、でも無理ですよね。
そう、無理だし、ね、いやだってこう M ネットワイトとよく似た部分があると、ああ、なるほどなって、わかると思うけど、これわかるって言っていいのかなとかさ
まあそれはいいんじゃない、
まあ、そこはね、もう仕方がないんじゃないですか。だいたい CM で、すごい危険な CM を流してるくらいです
からね。そうなのよ、あの戦略ね、うん、踊らされるよね
いや、ここまで来るともしかしたら死なねえんじゃねえか
みたいな。そうそうそうそう、そう思ってる時点で負けてるんですけど負けてるんですけど、
まあ、もしかしたらね、あの髪の毛が赤くなってまた青に戻るかもしれない
し、ね、あ、そうか、それはいい、それいいな。
夕焼けからまた青空に戻っていくみたいな。
みんな幸せになりましたと。
もうなんかさ、
おとぎ話的にはこう、
アイキャッチの変遷とかもドキドキしちゃうんですよ。どんどん赤くなるじゃないもう、
まあ、赤くなったらもしかしたら強くなるかもしれない。どんどんどんどんね、
海王拳的な感じですかね。これ見て思ったんですけど、原作の小説だとルビって全部あの小文字も全て大文字で書かれてるじゃないですか、
はいはい、
で僕らも取材に行った時に準勇者って書いてクアシブレイブって書いてあったのを、これクアシなんですかクアシなんですかっていう話はさせてもらったんですよ、うん、でティメレもそうだったんだねっていう、テイメレってみんなあの時言ったけどティメレだったんだねっていう、なんとかちょっとこうアニメでおそうだったのかっていう
ね、答え合わせみたいな。
決まりはないって言われてましたよね、インタビューの段階ではね、
うん、どうなんでしたっけ
はい、まあ、昔はインタビューの時はね、決まりはないって言われてましたけれども、はい、まあ、ただアニメ化の際にそういうわけにはいかなかったに違いないですよね、
うんうん、
だから改めて原作者がそういうふうに読み方を考えたと。だからあったんじゃん、正解の読み方。
あのラテン語っていう話もそういえばされてました。僕も聞きましたけど、うん、まあ、それだから
ちゃんとベースとなる言語があるっていうことをおっしゃってましたもんね。
その当時の一番忠にしてたあの人間たちがあのラテン語を使ってたから史実に忠実って話をされてましたよ。そう、
まあ、そこ言うとね、レグルエレなんかもカタカナが振られてる言葉だと思いますけれども、うん、割とこうアニメ化するにあたって私が一番楽しみだったのがレグルエレの描写で、うん、っていうのも結構最初の段階でスタッフがバンと出た時に 3D 担当の方の名前が出たんですよ。だからしっかりレグルエレを 3D で組むんだっていうドキドキ楽しみみたいなのがあって、いやだって冬島ってさ、どんなんかなって一番想像しなかった。
あー、でも結構ね、ゲームとかしてるとね、出てくるからね、自分のその元々あるイメージに置き換えちゃうっていうのはあるかもしれない。
ああ、なるほどね。
そう。でも思ったより緑が多くて綺麗だった。
そうだね、綺麗だし、私結構、あ、そうだったねと思ったのが、こう、島と島が繋がってるところがパッと出たりしたじゃないですか、透明で引いたところが。あ、確かにそんな描写もあったなというか、近い島は橋で繋がってたりもするよっていうのが書かれてるのが、ちゃんとこう、再現されてるのが嬉しいなというところが結構ありましたね。
割とその辺はなんかもう原作の文字を拾って拾って書いてくれてるんだなっていうのがそう見てわかるし、で僕は思ってたのは、キャラクターがやっぱりこのね、スカスカってキャラがどうやって動くかで、その子たちがどう感じてるかっていうのがすごく重要だと思うんですけど、まあ、原作のイラスト上さんが書いてらっしゃるんですけど、まあ、この方の特徴が、僕はあの、まぶたのすごい線が多い。まぶたを、あの、何本も何本も線を描いてくれるっていうので、だいぶ柔らかい絵になってるなっていうのが思ったんですけど、でもそういう線が多いところってアニメって結構線を減らすために、あの、効率化とか、ま、やっぱあるんでしょうけど、減らす傾向があるんで、アニメのデザインどうなんだっていうのはすごく怖かったんですよ。まあ見てみると、ちゃんと動いてるところとか、あの、ほら、 ここの話しちゃうとあれだけど、あの、0083とか止めの絵になると、モビルスーツの作はめっちゃ良くなるんですよね。
比較対象よ。はい。
それおかしいだろ。
で、でもこのスカスカは、動いてる時とかでも、動画の段階でそういう線が多いところとかをすごく気を使ってやってくれてるので、全体的の柔らかいイメージっていうのが、損なわれてないなっていうのが本当に見て安心して俺は嬉しかった。
色味とかもすごくいいよね。柔らかい感じだし、ちょっと素朴な雰囲気がちゃんと出てるなというのがすごく、なんかでもね、本当1話に見た時思ったのが、みんながこう元気だったり幸せそうだったりすればするほど泣いちゃうのよね。
まあ僕はあの1話の段階のアバンの段階でもやられてしまったので。
ああ、ねえ、アバンさ、我々すぐつぶやいたよね、そういえば。
いや、だからもうあれはもうずるい、ずるいし、知ってる人はね、あそこでやられるし、知らない人はあのアバンがどこに来るかって予想できないわけですから、今のところ8話まで来てないから、あとはどうなるかっていうね。
そうだよね。
ことになっちゃうから、その辺はハラハラできるし。
そうなんだよね。別に最終回とは限らないもんね。うん、あの後があるかもしれないし。そ
うそう。作品によって違うじゃないですか。
いやでも本当、アニメになって分かることって本当いろいろあるなっていうのを、なかなか自分が全巻読み終わったラノベのアニメ化を見届けるっていうのを、今まで私経験がなかったので、より思うんですけど、例えば、そうか、怪我しまくってんのは全部アルミタだったわとか。
それはね、
そういえばそうだったんだっていう気づきがいろいろ見つけられる嬉しさっていうのもあるし、あとはさ、髪型とかもあのアイセアって後ろ3つだったんだって思わなかった？3つ編み。
あ、
そう、なんかそうなのよ、3つだったり。そう、あのほらほらほらほら、今見てるんだ
けど、今見てるってね、この現場のパソコンで見てるんですけど、
まあ、前から見ると三つ編み2個見えてますもんね。
そうなのです。後ろに1個垂れ下がってるのがね、誰がやってるんだろうねとかさ、耳とかもさ、耳って言うとあれだけど、アイセアの
髪型、
猫耳、あれがさ、ちょっとシュンってなってるのをさ、ネフレンが立ててあげたりしてるじゃない。ああいうのもね、あ、手動だったんですねみたいなさ、
毎日やってたんだみたいなところが ね。
いや、私キャラクターが喋った時、第一声って原作から好きだと結構こう緊張の瞬間じゃないですか。こんな声だったって思いました。
あ、
はい、
そうだよね。
読んでて頭の中で再生されているのが結構、あの特集の帰り道とかでみんなで、いや、ヴィレムどんな喋り方だと思うみたいな話したことあったんですけど。
あったね。
どうでした、どうでした。
そうよね、声優誰だろうね、はい、みたいな話してたよね。
そうそうそう。私はこの人がいいみたいな。
そうそうそう。
勝手に盛り上がってたんですけど、
やっぱね、読んでる時って自分でキャスティングするもんね。
はい、は
い、いやでもぴったりだと思いましたよ。
ですよね。
子供たちもすごい、そう、子供たちもいいですよね。
はい。
待ってって後ろからついてく、あいつ好きだよ、私。
いや、でもここで、私も普段やっぱり声のお芝居をやっているので、読んでる間って自分ならどうするかって考えながら読むんですね。で、私結構、普段から、お前重そうだよなって思う。言われることが多いんですけど。
三浦まない本人だってこと？
そうなんです。重そうって言われることが多くて、っていうのを前提に置いといて、アニメを見たときに明るかったんですよ、クトリちゃんが。はいはいはい、私の中のクトリちゃんってもうちょっとなんか常に哀愁漂うというか、もう私死ぬけんみたいな。
死ぬけん。
そう、死ぬことを覚悟しているというのが重くなりすぎててっていうのがあったんですが、見て、そうだ、全国の男性が求める女の子はこれなんだって思いましたね。
そうだよね。
そう。なんかそれがあった上で明るいのが、またね、けなげで。
そう、これがね、なんだろうね、クトリって、その、彼のさんとお話しさせていただくときもよく出てたのが、結構、重い子じゃんね、みたいな話があったりしたと思うんだけど、はい、それでも守ってあげたいクトリがちゃんとそこにいてくれたのが、わぁ。
ですよね、
なんかこう、だよね、本当
女子的に、こんな、こう出てきちゃったら、しょうがないわいってなりますよね。
なったよ、本当に。
はい、私も守りたいけん、こんな子って。
そうだよね。
あんたさっきは何キャラなの？ケンケンケンケン、初めて聞いたけど。
久しぶりのそこアニでキャラクターを見失っている。
ブレてるのね。いいよ、人間ブレるものだよ。
そうですよね、
はい。演技も何でもブレればいい。
そうですよね。う
ん、いや、でも、クトリもそうなんだけど、私は割とヴィレムも、いいアニメ化というか。
いい塩梅でしたね。
いい塩梅でしたね。
ヴィレムのお芝居すごい、1話で、 やっぱ僕は男性なので、はいはいはい、男性声優さんとか男性キャラにそういう思いっていうのは結構感じるんですけど、ね、1話のあれ後半かな、妖精倉庫にランタン持って歩いてるところの橋渡ってる時に橋の床を踏み抜いて、はいはい、マジで腐ってんなっていうあのセリフ、そこまでも、まあ、ウィリアム喋ってるんですけど割と平均的な感じで喋ってて、あそこでおっさん臭さと、まあ、でも年齢自体は実年齢、500年生きてるけど、ほとんど経過時間的にはそんなにいってないっていうあの塩梅と、でああいうだるそうででもテンプレじゃないお芝居を OK 出してくれるアニメっていうのは、うんうんうん、やっぱ僕はあそこでヴィレムは多分この人でこの先大丈夫だろうなっていうのはあのセリフが聞いた感じが僕はしますね。
いやこうヴィレムって私読んでる時はどうしてもなんか自分の中のデフォルメでもっと達観してる感じにしちゃってたんだなって思ったんだよ。ちゃんと実年齢というかなんかアニメになって、あなんだクトリにやっぱりドキドキしてたんだっていうのはより感じられたりするし、男の子でありお父さんくせえ感じもあり、
そう決めるセリフとかヴィレムじゃないキャラが言ったら許されないセリフが多いじゃないですか。
わかる。
いや そ,、ね、そんな臭いことさらっと言っちゃうみたいな、それがねさらっと入ってきてスッと入るんですよね。
うん、素敵ですよね。
はい、
SKT さんからのコメントです。そこは20周年おめでとうございます。普通にすごいと思います。あまり投稿できませんでしたが、これからも微力ながら応援していきたいと思いますので頑張ってください。8話のヴィレムとクトリのイチャつきぶり、見ているこっちもニヤニヤしっぱなしでした。動いているクトリ本当に可愛すぎです。また夜空を見上げながらヴィレムから手をつなぐシーンものすごく良かったです。ヴィレムのイケメンぶりに僕もクトリみたいにドキドキしちゃいました。本当にアニメになってよかったなぁと思います。続きましてサブレー鎌倉さんからのコメントです。第8話のナイグラートさんがいい女すぎて辛い。井上菊子さんの演技ハマりすぎです。はい、ありがとうございます。
え、これちょっと待って一つ言わせてもらっていい？
はい、何ですか？
SQT さんが、はい、まあ、どちらかはこの際置いておきますけど、僕っていう一人称から勝手に想像しますけど、
はい、
ホモじゃねえか。
え？なんで
私、クトリになりたい。
いや、クトリみたいにドキドキしちゃいました。
しちゃっただけで。いや、ぶっちゃけ私もね、開業の都合で、僕もクトリになってよかったな、みたいなふうに読めちゃって。いや、本当にアニメになってよかったなと、上の行がくっついて、クトリになってよかったなって読めたから、私も SQT さんってちょっと思ったんだけど。
僕がクトリだ。
それは SQT さんは悪くないから、
はい。すいませんでした。うんうん、
まあまあまあ、
ね、キュンキュンするよねっていう話でね。
ね、いやでも本当、いやだってヴィレムはなんすか、これ前の特集の時も言ったけど、頭撫でるとかそういう時に何の抵抗もなく自然にさらってやるから、まあこいつはイケメンなんだなっていう、オタクはあどうしようかな、あ行っていいんかな、触っていいやめとこうみたいななるから、
生っぽいな、
そう話しかけていいんかなみたいな、この人の名前誰々さんやったやんな、さあ言うぞ誰々さんっつってぎこちない配信になるやんっていう、
モテねえトークしてんな
うるせえな。
まあね、ちょっと普通戻しますか。まあヴィレムクトリの話を先ほどしましたけれども、いやナイグラート、
いやずるいよ、もう1話からずるい、もうなんだあれは
ねえ、うん、いやほんと最新話のナイグラートさんよかったよね。
あれは憧れますね。
憧れますよね。
あんなお姉さんになりたい。
なりたかったよね。
なりたかった
あの達観っぷりはできないなって思っちゃう。なんだろうな、いい女いいお姉さん、でもなんか母性もあるしね。
はい、
もともと原作に勝ち目がないっていうセリフがあるんで、ナイグラートさん誰だろうなっていう思った時に、やっぱベテランさん、やってか、このスカスカ全体が、まあ言ってしまえば脇のキャラクターっていうのが、物事を見えてる人とか、割と素敵なキャラクターが多いんで、やっぱりこう、その辺を組んだ演技ができる人じゃないと、安っぽくなっちゃうっていうのはすごく思ってて、だから、ああ、キッコさんか。っていうすごく納得のキャスティングで8話のあれでしょ。まあね、もう女性陣もやられてるけど、野郎はもう、はい、あーって ごちそうさまですって。
本当ね。
そう、だからあれだと本当勝ち目がないって思われるのに、たるナイグラートになってるとすごく思う。
クトリのだって勝ち目ないもんっていうのがもう効くんですよ。わあそうそうって。でもねクトリちゃんもなんかたまんないエピソードいっぱいあるじゃないですか。
ね、
はい、みんなの前で小さい子の前で美味しそうに甘いもの食べられないもんって言って、いやもう可愛いなもうみたいな。
しかも食べてる姿もめっちゃ可愛かったじゃん。頬張るところとかさ、
はい、もうねだって私がもう死ぬかもっていうのがある前提でケーキ食べてたら普通に泣いてますもん。すごい暗い顔しちゃうと思う。でもクトリちゃんはね笑ってるんですよ、
ね、
これがヒロイン力か。これがヒロイン力かと。
そういう子じゃないとセニオリスにね認められない、認められないというかセニオリス使えないんだよきっと。
いやナイグラートもそうなんだけど、うん、もう一人結構アニメになってはぁって思ったのがアイセアなんですよ。アイセアってしかもキャストさんが歌をメインにやってるマチコさんじゃないですか、うん、いやそれも結構びっくりして、私三者三様で見たマチコさんをイメージしていたので、すごいこんな弾けるようなっていうのかな、なんか生き生きしたアイセアは結構読んでる時も想像しえてなかったところへ行ってくれたのがすごいウキウキドキドキしたアイセアになったなっていうふうに思うんだよね。
もキリッと喋った後のスッっていう、あの辺とかの抜き具合とかも本当に、
ね、わざとらしくなくてさ、
そうちょっとリテイクしたのかどうかすごい気になるぐらいにめっちゃ上手って思って
どうなんですかそのあたり。
あそこ一発だった。素晴らしい
一発だったのか。いやなんというかやりようによっては嫌なキャラになっちゃうような性格、ね、セリフ言葉遣いなんですけど、またなんというかいじらしいんですよね。それがそれでお前だって本当はな弱音吐きたいんだろうみたいな、ね、気持ちになっちゃうような
今日はキャラがブレブレですね皆さ
んもう聞き流してください。い
やでもアイセアこそ、はい、今こう8話まで私たち視聴してる段階ですけど、次の話数ぐらいじゃないって思うじゃない、あのシーンって
そわそわそわ
そわそわしちゃうよね、
はい、
いろいろ知っていると読んで知っているからこそ1話から見ているアイセアがなんだろうね、ピエロを演じるというかさ、なんかその辛さでも元気なんだよ、
うん、
もうよしよししてあげたいよね本当
に。なんでこんないい子たちにこんなひどい運命、ね、ひどい運命を背負わせるのかと
散々言ってきたでしょ今まで。それは ね、 過去の特集 で、
そうです。
今日はちょっと控えめにしてあげようい
やでもねそろそろ ね、 ね本人にねそういう話も聞いてみたいなっていう気もしてきますよね。
確かに、
まあ、毎週テレビの前で思いますよね
うんそうだよね、
はい、
いろいろ聞いてみたいことがあるんですが、どうでしょうそろそろちょっと上がってみませんか
マジで言ってないから
はい、というわけで今回実は原作の彼の彼先生が会場に来てくれています。拍手
拍手
よっよっ
いやー彼の先生そりゃあね来てくれるんだったらあげないわけがないじゃない。
まあね
改めまして彼の彼先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんだか引きずり出されました。
いやちゃんと上がってくれる優しい彼の先生です。
いやなんかこうもうそろそろダメって言った方が良かったんですかね。
いやね割とスッと立ち上がってくれたので良かったって思いましたこちらとしては
しまったそこでこねるべきだった
いろいろねまあ話せることとかアニメをご覧になってのご感想とか聞いてみたいなと思いますが、まあ率直にいかがでした。シリーズ構成もされてるわけですけれども、アニメ
ものすごく答えにくい質問だと思うんですけど
まあオンエアをご覧になった、まあ、感慨深いものやっぱりあったんじゃないですかっていうところだと思いますけれど。
そうですね当たり前の話なんですけども、はい、第1話実際に放映されたのを見た時にはもうすでに映像そのものは確認させていただいて、まあ、知っていたのは当然のことを最初の感動を超えた後みたいな感じだったんで、あー流れとるわーっていうのをちょっとこう流れていく雲をぼーっと見てる時のような心境で、あークトリ走っとるわ で、
おじいちゃんみたいな。
うん、これいかんわと。もうちょっと感動を取り戻そうって言って、ツイッターに向き直るとか、そんなことやってました。
今日方言がね、いっぱい多いですけども。
ああ、多分、周囲に飲まれてんだと思います。
なるほど。いや、でも、やっぱりこう、放送されると、はい、まあ、関係者じゃない人が見れるわけじゃないですか。
はい。
そういう反応を見て、どういうお気持ちでした？
いや、まあ、本書いて出すっていうのはもともとやっていたののサイクルで、自分の、まあ、書いたというか、生み出したというか、ものが、いろんな工程、いろんな過程を経て、関係者でない方という言い方もあれですけども、いろんな方の手に届いて、いろんな方の中に世界作ってっていうの自体は、まあ、これまで繰り返してきたことで、その延長上なのかなというふうにぼんやり構えて、まあ、その日を迎えていたわけですけれども、やっぱり、関わった方の数が違うのと、注ぎ込まれたイメージの種類が違うのと、やっぱり文章だけで語れるものとそうでないもの、もう山のようにこう、様々な方のアイデアが詰め込まれて、まあ、原作とシリーズ構成と一部の脚本やってみたいに、なんか随分と比率大きく関わったような、まあ、実際に比率大きいんですけども、ことになっていますけれども、まあ、それでも自分がこの中でできたことはビビったるもんだなと。なんだこの大量のイメージの塊はと。ある意味、こう、他人事みたいな。そんな気持ちすら湧いてくる不思議な心境でした。
彼の先生、アニメの、ね、合間合間ですっごいいろんな設定のツイートとかもしてくれるので、それも合わせて見てみるとすごく楽しいと思います。じゃあここからはちょっとコメント絡めながら彼の先生の話も合わせて伺っていきたいと思います。
あ、まだ喋るんだ。
もちろん
当たり前です。上がったら降りれるわけが
いや、あれ。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
たゆたさんからのコメントです。主人公が死んでしまうしかないものとか、世界が終わってしまうことを予感させる作品というのは、どうにも苦手なところがあります。そういう自分がスカスカを見続けられているのは、アニメ版冒頭の赤い髪の少女が、私は幸せ者だと笑って戦いに挑んでいったからかもしれません。そこに少しの希望を見出せているからかもしれません。もしかしたら、こういう構成でなかったら、妖精の子供たちやクトリたちが可愛いだけに、見続けることは辛くなってやめていたかもしれません。あと、ひどい話ですが、基本的に人類はもういないというのも、気持ちの置き場所を変えられて見られるというのもあるかなって思ってます。ありがとうございます。
すごい、なるほどと思う。なんかこうスカスカいろんなところでこうクトリはきっと爆死するとか結論を見せながら展開していくずるさ踊らされ方というかあるなと思いますけど、なるほどなという見方な気がしますね。子供たちが可愛いだけに見続けることは辛くなってやめていたかもしれませんといういやでも本当子供たちの描写がねすごくはつらつとしてていいですよね。どうですかそのあたり、子供たち、こんなになんかいっぱいいるとは思ってましたけど、なんかちゃんと一人一人目が見えて、髪の毛前髪すごい長い子とかキャラクターがはっきりしてるなっていうふうには印象を受けましたが、
スタッフのこだわり、
あ、やっぱり子供描写はこだわりが
な、含みのある言い方をそれちょっとまああれなんですけれども、
はい、感じちゃうよそういうの
いや、まあそこがやはり大事なところ、ビデムにとっての帰ってくる家というのは、まあ、クトリにとっての帰ってくる家であり、ビデムにとっての新しい家であり、そういった家族感を出す上で、名前も顔もわからない、どっかの誰かのボブキャラみたいな女の子が笑っといたところで、まあ、別にそこに帰ってきたいっていう気持ちになれないよね、というところもあり、非常に細かい設定を。で、子たちの過半数は、上様デザインを元にされているぐらいに、きちんと、原作からの筋を通してというのも変な話ですけれども、ラインを引いて作られていますと。あと、全員分の名前をつけてっていきなり言われて、ギャーって悲鳴を上げたこともありました。
あれですよね、名前結構、例えばクトリノタセニオリスっていうノタが、ね、はい、クトリっていう名前とセニオリスっていう名前 の, ちゃんと適合するように間の名前を つけてるっておっしゃってましたけど、はい、その辺はまだ考えなくても大丈夫ってことですかね。政権がわからないから、カリオンがわからないから。
まあ、あの子たち全員が生体になれるわけじゃないんで、うん、
その子どもの描写なんですけど、やっぱりこうさっきのアイセンもそうだったんですけど、アニメになって動くっていうと、やっぱ単純に動きが多いキャラクターって、まあ、見栄えするっていうのがすごくあって、で、あれ、え、名前コロンでしたっけ、赤い髪の子、ピンク髪の、
まあ、ピンクはコロですね。
あ、ですよね。あの子とかもバニパルとかは最初の第1話で結構印象的なシーンがあったりとか、まあ、あのティアットにしろラキシュにしろあるんですけど、まあ、コロンが特にあの中にいて動きが目立つじゃないですか。で、1話の机に両手を当てて、腰から飛び上がってビョコビョコビョコビョコするの、あれ、普通の子供やるとやめなさいって言われることなんですけど、ああいうこと、こう、あ、子供するよねっていう描写が多いのも、やっぱりね、見て可愛いんですよ。変な意味じゃなくて。うん。
変な意味じゃないんですね。
変な意味じゃなくて。僕はお姉さん派なんで。
はい、わかります。そのあたりは、監督がとても力を入れて、組んでおられたので、
今回ちなみに上さんが新しく書き出したキャラデザとかってあったりしたんですか、子供に関してとか。
新しくと言いますか、うん、先ほどもちょっとお話に出たダグウェポンセリオリス以外とかも含めて、はいはいはい、上さんはかなり原作の方のイラストに出てこない範囲でのデザインを書き下ろしてくださっていたんですよ、もともと。
はあ、そうなんですね。
そちらの方などもこう引っ張り出してきたり。
まあ、結構もともとあったイメージ図として。はい、なるほど、そうだったんですね。いや、本当、それと私もう一つこう雰囲気作りの上で聞いてみたかったのが、 BGM って、
はい、
結構こうひょうきんな BGM をいろんなところに挟んでくるのが面白いなと思って、あれがこう、なんだろう、作品のテンションを落とさないいい塩梅を作ってるのかなとか、例えばライムスキンのこの前のアロハシャツのシーンとかで結構木管楽器を使うような楽しげなひょうきんな音作りしてたじゃないですか。ああいう音のオーダーとかって何か相談されたりしました？
いや、こちらというか僕のところでは特にそのあたりに関して直接話はないんですけれども、はい、音楽に関しては攻めていくよという、
へえ、なるほど、
ような話を脚本打ち合わせなどなどの場で伺っておりましたので、あ、攻めとる、
そうです
ね、いうのをこう、そうですね、視聴者の方々と多分同じぐらいのタイミングに本当に攻めとるな、こりゃ空気を作ってるな、実感してる次第です。
いや、エンディングの構成とかも結構変則エンディング使ったりするじゃないですか。ああいうのも憎いなと思ってしまいますよね。あの曲を聴くたびにこのシーンを思い出してしまうというものがまた一つ増えていくという感じで。
オタ半世紀さんからのコメントです。原作未読の私にはいわゆる美少女による刀剣戦闘ものはあまり好きではないので、本作もどうかなと思ったのですが、その心配には及ばず、本作は刀剣戦闘ものとは言えずファンタジーとも言えない独特の世界を形成していますね。そして妖精兵クトリとアイセアが帰ってきた時、これはラブストーリーなのだと確信しました。今後はビレムの生まれ故郷の地上にあるラプディムシビリスとかいう心身のコンディションを最善に保つ剣をめぐっての物語になるのでしょう。そして記憶力が怪しくなっていくクトリと赤い髪の少女の問題は？ビレムはなぜ500年以上も前に生まれたのか、地上と人間族は一体どうなったのでしょうか、悩ましいです。実は私が好きなキャラクターは第1位気候部官のライムスキンです。普段着のおじさんが面白かったのは、普段は背広でワイシャツの私が私服を着ると知り合いから微妙と言われるのと同じ感覚でした。では、このラブストーリーの後半を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
はい、ライムスキン、いいキャラしてますね。
いや、もう、さっきのね、声優予想の話だけど、もう、ライムスキン絶対に小杉さんだろうっていうのはね、このキャラだけはあった。そう。いや、でも本当に、あれですよね、ライムスキンもそうですし、グリックもね、脇をすごく丁寧に描いてくれてて、で、まあやっぱりアニメーションで30分、まあ22分ぐらいの尺で作らなきゃいけないけれども、彼らのシーンをちゃんと入れてくれてるっていうのはもう、まあ、原作好きな 我々としてはめちゃくちゃ嬉しいことでもありますし、やっぱその辺がないとね、あの世界観ってやっぱ分かんないんだろうなっていうので、絶対に必要だよなとは思います。で、このね、太田半世紀さんも、原作読んでないですけども、よかったですよね。こういう方に見てもらえて、知ってもらえて、このどんどんどんどん広がっていくっていうのは。
そうですね、ありがたいことです。そしてこう、なんだろうな、あの先ほどこの方があの後半のストーリーの想像をされていた時にこちらの席ですごいこういい笑顔がいくつか見えてたんですけれども、
いや、あの今までのスカスカ特集で彼のさんがすごくニヤニヤしてますってことを私よく言ってたと思うんですけど、今日は本当皆さんに見てもらえるのが嬉しい。こうやってこうやって我々がこういろんな予想をしたのをニマニマニマニマしてたんですよ。
いやいやいやいやいや。
まあまあでもね、知っていてももちろん覆されることもあるので、後半これからどうなっていくのかは私たちもわからない、楽しみにしたいところでは
あります。そうですよね、オリジナル展開も
そうそうあるかもしれない、
ね、ありえますもんね。
そのさ
あのノーコメントでお願いします。
はい、あのライムスキングリックもそうだけど、あのスボンがアニメ化して面白かったよね。
可愛いですよ ね。いや、あの確かというか収録あとインタビューに伺った時に、なんでショータのまんまじゃないんですかって私言ったんですよ。
うんうんうん、
ショータじゃなくてよかったです。ありがとうございます。
すごい自信持ってんな。いやでも本当に、なんていうのあれ、ジジ萌え、
ショタジジ、
ショタジジ、
ロリババアならぬショタジジ、
ね、
ロリババアは普通は見た目はロリなんだよ。ショタジジイもおそらくショタなんだよ、見た目は逆なんだ。
ジジイショタ、
そうね、そうなるかもね。いやでも本当ね、貴重なあんな麦人さんはめったに見られないですからね、もう耳が幸せですよ僕は。
いや本当、何がどうなってあんな豪華なキャストであんなことをお願いすることになったのか。
ちょっとここはぜひね、岩本さんがジジ萌えに超反応してたので、ちょっとコメントを聞いてみましょうか。
いや、新しい扉開いちゃったなって思って、あれ見たときに。でもあの、声優さんが違うのは当たり前なのに、芝居も一貫してるし、すごくキャラクターがアニメで立ったなって私の中で、スボンに対して感じたので、すごく見るたびにときめいてます。
いや、あれね、なんであんな可愛いって思うんだろうね。あんなごつい見た目でさ、胸に穴開いてんだよ、あの人。
あれは、どうなんですかね。もうちょっとショタにしてもくれませんかねみたいなディレクションがあったんですかね。
ディレクションがあったんだろうね。
最初もうちょっとジジイのまんまだったが、みたいなことは。
わ、聞いてみたい。
気になりますよね。
まあ、あの、少年らしくっていうオーダーは、あの、お願いしました。
ただでも僕、これあの、単純に個人的な、あの、興味なんですけど、言えなかったら言えないでも全然いいんですけど、あの、キャスティングはこの方でっていうのは、彼のさんの中ではあったっていう話は、制作の時
でした。ほとんど、あの、キャスティングに関しては、ノータッチにさせていただいてます。アニメ好きではあるんですけれども、あの、声に関してそんなにこだわりを持ってる方ではないといいますか、特に制作側でものを言うっていうのに関してちょっと引き目やっぱありましたんで、
あ、餅は餅屋的な感じの、
はい、
なるほど。いやーでも今のところ外さないなこのアニメって思って見てるんですごいですよね、
はい、そこ言うとこうリーリアたちあのブレイブパーティーの描写とかもすごく良かったなと思って、なんか強そう感が あの山小屋のシーンでだけで戦ってないのに出てるなっていうのはすごい思いましたね。
ものすごく削ってあの小さなシーンの中だけで全てを説明しようってなった時にあの回の脚本、
いや
素晴らしい仕事をしてくださいました。
素晴らしいなと思いました。あれだけでねいろんなことがわかるというかだし、あとスウォンが私本当に最初のキャスト発表の時あのショタの方も麦人さんかドキドキと思ってたんですよ。そこは違いましたね、さすがに。
そこまではさすがに。
いや、ちょっと やってみてほしい気もした。いや、でも、ね、あれでも、スワンはすごい、もう十分。また出てきてほしいな、あの、ショタバージョンのジジイ。
ジョニーさんからのコメントです。第1話冒頭から、最終話で繰り広げられるであろうシーンが流れ、それに被さるクトリのモノローグから、悲しい結末しか予想できない本作。原作未読で、そこはに増刊号での特集も聞かないようにしていましたので、
タイトルにある週末何してますかも言葉の響きから別の意味で捉えていました。それだけにこんな話だったのと驚いた記憶があります。その第1話だけのオープニングとして流れた曲がスカボローフェア。サイモン&ガーファンクルで有名な曲ですが、異世界の中に紛れ込んだ異邦人を醸し出す演出なのかなと当初は思っていました。今回の特集に合わせて改めて第1話を見直しましたが、よくよく聞くと実は歌詞を少し変えているのですね。もともとは遠くへ出征したのであろう男性が、聞き手に対してかつて愛を捧げた女性への伝言を頼むといった内容ですが、ここでは男性と女性の立場を入れ替えています。その理由は今となっては明白なのですが、スカボローフェアがエルフィンナイト、妖精の騎士というスコットランドの寓話を元にしているということも今回調べて知り、このシーンにはこの曲しかありえないほどにハマっているのです。よく考えられた演出ですね。お見それしました。ブルーレイ DVD 販売 CD に流れるコピーにネタバレかと思うものもあり、これまでの物語の流れからも悲劇の予想を覆すものはないのですが、手の込んだ演出を見せる本作のこと、もう一ひねりあるのではと期待しています。でなければ原作シリーズが未だ続いている理由がわからない。特集内でこの先のネタバレがないことを願いつつ、クトリの行く末を見届けたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ネタバレしちゃいけないわけですよね。どうしましょう。
どうしましょう。まあどうしましょうというか、まあとにかくね、最初にびっくりしたのはやっぱスカボローフェアが流れたっていうのが、まあ、僕の世代でもないんですよね、サイモン&ガーファンクルが流行ったのって。まあでも僕は親が好きだった影響で結構聞いてた時期があったりとかして、懐かしいのと、で、あ、この、まあ言ってしまえば毛皮の人たちがいる空気と、で、街っていうか商店街、露店がいっぱい並んでるところを歩いていくっていうのを説明するのと、まあ合ってたんで、よくこの曲見つけたなって、このあのシーンにこの曲が合うっていう組み合わせを見つけたなっていうのがもうね、コメントの通りお見それしましたっていう感じで、いやもう素晴らしかったですね。あれは誰の案なんですかね。
あれはケルト音楽をベースにしたような雰囲気作りっていうような話が企画の最初の方でありまして、そこから、まあ、ケルティックウーマンの方が先に名前出たんですけれども、あたりの曲をイメージにっていうような話から様々ありまして、あの選曲になりました。
なんか僕の周りでアニメ見てる人やっぱり結構いっぱいいるんですけど、そこであの曲を出したっていうのが、普段こういうラノベ原作を読まない人、うん、ラノベ原作を見ない人に結構ヒットしたっぽくて、そういう人はもうあれがすごい良かって雰囲気のいいアニメだっつって、
まあ先ほど毛皮の人たちみたいな話も出てますがね、本当に原作を読んでてボールマンってどんなんだよとか思ってたらあ、そんなちっちゃい感じなんですねとかなんかね、ボーグルだって、ボーグルはまあ差し入れ出てましたけど、リュカントロポスとかもこんないろいろパターンあるんだとか、五翼軍の人たち見てるのも楽しいよね
いやデザインが非常に大変そうでした。
うん、本当そうですよね、あんな獣人キャラクター、
いい笑顔でおっしゃいますね
いや心苦しいなと思っております
ただチラッと映るキャラクターにもアニメで出すということになったら設定を書き起こさなきゃいけないということなんですもんね、はい、だからそういった意味でも、あ、すごく手間がかかってるなっていうのは見て取れるから、もうね、幸せですわ僕は。
まあネタバレはしないし、我々が知らないオリジナル展開が待ってるかもしれないのでまだわからないですけれども、まあこのあとね、果たして第1話のアバンのあそこが一体何話に挟まってくるのか、もう楽しみだし、もう最初に言った通り、私は本当にこうアイキャッチが微妙にだんだん羽の色だとか髪の色だとかが変わっていくのが本当になんか綺麗な絵だからこそ余計不穏でもう今8話ですか。
8話ですね。
言うて残り5話ぐらいですよ。
まあ4つですね。
あ、4話だそうです
いや、まあ全12っていうのはこう出てます、
はい、もう いろんな意味で原作を知ってるからこそのアニメの楽しみ方なかなかこう味わえるものではない、しかも完結しているものですごく贅沢な楽しみ方をさせてもらってるなと思います。そしてね、先ほどから話題に出ていたようにいろんな人に引っかかるポイントが そっかあったなっていうのがいろいろ感じられましたしね、ここだけでもこんな熱いコメントが集まってるんだからな、もうなんかもう一回質問を持って聞きに行きたいな、いろいろ
予定が
ないよ。
あ、どうぞ。
おい。はい。
言いましたね。
あ、まあ、あの答えられる範囲であれば。
ありがとうございます。
あとあの答えて NG が出ない範囲であれば。
いやそうだってさっきもねちょっと打ち合わせじゃないんですよ。なんかネタバレってするんですかみたいなことをおっしゃってて、いやあの私たちは今回アニメファンとして見た分だけ話しますよみたいな風に言ったら、あそうなんですねみたいなことをおっしゃってたんで、まだまだこの人隠してることいっぱいあるからね絶対。
いやそうですね、原作5巻完結およびまあ外伝というか番外編一作で一応まとまっていますけれども、続編シリーズは続刊進行中ですので、
はい、
そちらの方にあの続いてたり回収を委ねていたり、もしくはあのせっかく綺麗に収まっていたはずなのになんで引っ張り出すんだっていうようなことがあったりなかったりしていますのでと宣伝させてください。
はい、なんか10版もしっかり全部決まったそうでおめでとうございます。
ありがたい話です。
はい、というわけでここまでいろいろお話ししてきましたけれども、まあ、まだまだ最後までしっかり彼女たちを見届けていきたいなと思っております。というわけで急遽ご出演いただき本当にありがとうございました。改めまして拍手をお送りください。彼の明先生でした。
はい、どうも。
というわけで今回の特集は週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、拍手。
いやー、イベントっていいもんですね。
そうですね、
はい、温かい皆さん、
はい、
ね、今回は参加していただいた方申し込み 100% です。
そうなんですよ、はい、ご予約いただいた方が皆さん
一人だけ、ねはい、
うん、
キャンセルでしたけどちゃんとキャンセルの連絡いただいて、ね、それ以外の方は 100% の、ね、
ありがたい
ですね。ないよねこんなイベントでね。本当皆さんありがたくて、あり、いや本当、
はい、
これ10年やってきてよかったなと思いました。
続けていかねばならぬ、頑張ろう、無理をせず、
はい、無理をせず、
はい、
続けるためには無理をせずですね。はい、ということで来週の特集は
エロ漫画先生を特集します。エロ漫画先生ですよ、サギリちゃんですよ。
はい、え、サギリちゃんなの。
サギリちゃんです、はい、何推しですか、誰推しですか。
誰かな、じゃあ来週の
来週に、はい、来週に回します。ぜひ聞いてください。
投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーにあります投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、おてい葵さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、リセクモスケさん、塔のつむぐアットアルゲートオンライン第7巻発売中さん、金猫さん、ゲオさん、ジョニーさん、ハリアーさん、ルーク2017さん、プシュンさん、猫ひたさん、10年トイロさん、ブラックアンドさん、川波さん、スーキキョウさん、クータロウさん、ウマコさん、ヨルヤソさん、トリフンさん、タンタカタンさん、ランガンマニアックスのジェイさん、スカスカ支援中さん、オタ半世紀さん、オショウさん、犬好きのベルテゴールさん、 マホロバミヤさん、リュウケンさん、オカジさん、グラスキャロットさん、ゼガゼガさん、八作四重奏さん、コウヤさん、ピコさん、SQT さん、ザッキーテさんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
那瀬ひとみと、
牧田光平と、
三浦真奈と、
岩本さよりと、
小宮秋と、
田中美希でした。
はい、ありがとうございました。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。